皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はこのエズラ記で、イスラエルの民が捕囚の民から解放されて、そしてエルサレムを再建していくという素晴らしいその瞬間ですね。しかしこれは簡単ではありません。なぜなら捕囚として捕まえられていた民が、たとえ解放されたからといって急にこの神殿やこの町を再建することができるでしょうか。体力的にも経済的にも困難だと思います。しかし彼らは完成することができました。その理由を今日見ていきたいと思います。
エズラ記6章13節から22節。このようにダリオス王が書き送ったので、川向こうの総督タテナイとシェタルボズナイとその同僚たちとはこれを間違いなく行った。ユダヤ人の長老たちは預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言によってこれを立てて成功した。彼らはイスラエルの神の命令により、またクロスとダリオスとペルシャの王アルタシャスタの命令によってこれを建て終えた。彼らはこの神の宮の奉献式のために牛100頭、お羊200頭、子羊400頭を捧げた。またイスラエルの部族の数に従って、イスラエル人全体の罪のための生贄として親木12頭も捧げた。また彼らはエルサレムでの神への奉仕のため、祭司をその区分に従って、レビ人をその組に従ってそれぞれ任命した。モーセの書に記されている通りである。祭司とレビ人たちは一人残らず身を清めて、皆清くなっていたので、彼らは捕囚から帰ってきたすべての人々のため、また彼らの兄弟の祭司たちのため、また彼ら自身のために杉越の生贄をほふった。そして彼らは7日間、種を入れないパンの祭りを喜んで守った。これは主が彼らを喜ばせ、またアッシリアの王の心を彼らに向かわせて、イスラエルの神である神の宮の工事にあたって彼らを力づけるようにされたからである。
今日の聖書の箇所を見ると、私たちはつい読んでさーっと言ってしまいます。あ、イスラエルの民がこの捕囚から解放されて、再建したんだよね。でも考えてみてください。捕虜として捕らえられていた人たちが、いきなり解放されたからといって、都を再建することができるでしょうか。力もなければ、また人員も足りない。そして周りの国々のいろいろな協力も必要でしょう。そして何よりも経済的なものが必要ではないでしょうか。しかし彼らはやり遂げました。それは神様がこの協力者を起こしてきました。イスラエルの民はこう思ったかもしれません。いや、そんな再建しろって言われたってそんな無理ですよ。経済的にもなければ人材的にもいろんな不満を言おうと思えば言えたでしょう。しかし彼らはそうではなくて望みました。なぜなら神様が助けてくださるということを知っていたからでしょう。神様はどういうお方でしょうか。神様は私たちが想像をできないようなところから助けを送り、必要を満たしてくださるお方です。神様は私たちを必ず助けてくださるお方です。彼らにとって意外なことだったでしょう。同胞ではなく仲間ではなく、もう本当にこのダリオスをもう誰が期待したでしょうか。そのようなところから協力者が起こされ、そして経済的な面もすべて満たされたんです。これは大きな奇跡です。神殿が、そしてこのエルサレムが再建する。それ以上にすごい奇跡です。私たちの生活の中にも神様は同じようなことを送ってくださいます。 ビジョンを持って始めた。また今チャレンジしている。しかしこれは不可能だろう。誰も助けてくれる人がいないし、自分にも能力もないし、経済的にも無理だと思うことがあるかもしれません。いや、きっと思うことはたくさんあるでしょう。しかし、御心ならば、神様は私たちが考えもしないような仲間を起こしてくださって、必要も満たしてくださいます。能力も与えてくださいます。期待したいと思います。祈り求めたいと思います。諦めないで。今チャレンジしていることに諦めないで。いや、これからチャレンジしなければいけないと思っていることも積極的に、この神様が私たちの想像を超える助けを与えてくださることを期待して前進していきたいと思います。次に私たちは模範を見ることができます。このイスラエルの民は、この神の宮が完成したとき、まず第一にしたのは、神様に礼拝を捧げるということです。礼拝の備えをしました。彼らの礼拝から私たちは模範を得ることができます。一つ目は、まず捧げ物です。それは私たちの時間かもしれませんし、思いかもしれませんし、まだ実際に捧げる経済的なものかもしれません。いろいろあるでしょう。しかし、捧げることです。礼拝というと、私たちはつい教会に行ってメッセージを聞いて賛美して帰ってくる、何か受け身のようなものを感じがちです。しかし彼らは完成した時にまず最初にしたこと、それは神様、あなたが全てを成してくださったのですと感謝の礼拝を捧げました。捧げ物を具体的に持って捧げましょう。そしてもう一つ、彼らの模範は、神様が22節を見ると、彼らを喜ばせてあります。ですから彼らは本当に喜んで礼拝を捧げたんです。私たちの礼拝はどうでしょうか。すべて神様が私たちに力を与えてくださって、守りを与えてくださって、チャレンジすることができた。神様に感謝します。喜びを持って、賛美を持って、感謝を持って捧げたいと思います。私たちの礼拝、喜びで満ち溢れたものとなることを期待いたします。お祈りいたします。神様、あなたはこのイスラエルの民を通して私たちに、このあなたの本当に私たちの想像を絶するところから、助けと必要を満たしてくださることを感謝いたします。そして、このイスラエルの民が、まず最初に捧げたあなたへの感謝の礼拝、覚えて私たちも今日、また今日から感謝の備え物を、捧げ物を持って礼拝を捧げることができますように。そして本当に溢れる喜びを持って礼拝を捧げることができますように、私たちの内側に喜びを、聖霊の喜びで満たしてくださいますようにお願いいたします。今日一人一人のチャレンジをあなたが大いに祝福してくださって、諦めない力、続ける思い、そしてあなたへの期待を与えてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。